ふるさと富山の人物物語。富山にはさまざまな分野で輝かしい業績を残した先人、郷土を発展させた先人が数多くいます。直面する課題をどのように乗り越えたのか、挑戦、努力するその姿は現代の私たちにも何かを感じさせてくれるのではないでしょうか。ふるさと富山の人物物語。このコーナーでは郷土の先人54人の夢、志、挑戦を記した県教育委員会発行ふるさと富山の人物物語から紹介します。お相手は山崎ひかりです。今日の人物のキーワードは元農林大臣、戦後の農地改革を実行、日中国交回復の架け橋、日本と中国の友好関係を目指す。今日は松村健三を紹介します。健三は砺波郡福光町、現在の南砺市で薬屋を営む裕福な家に生まれました。学校の成績は良かったのですが、病弱であったと伝えられています。父も祖父も政治に関心が高く、家に政治家が出入りしていたことから健三も政治に興味を抱くようになりました。健三は県立高岡中学校から早稲田大学の政治経済学科へ進みました。早稲田大学は健三が子どもの時から尊敬していた政治家の大隈重信が作った大学です。健三も政治の道を志すようになりました。健三は日本の農業を心配し、卒業論文で現在の農村を救うには社会の制度を改めなければならないと述べました。卒業後は新聞記者として活躍しましたが、1913年に父親が急死したため新聞社を辞めて家業の薬屋を継ぎました。その後福光町議会議員を経て富山県議会議員になりました。この間に健三は町に図書館を作ったほか、校地を整理する事業や県立福光高等女学校の創設などの仕事をしました。健三は1928年衆議院議員選挙に立候補し、45歳で初当選。1945年には農林大臣に就任しました。戦争に負けた日本は大変な食料不足になりました。健三はこれを解決するため地主制を解体して、地主が持つ農地を小作人に分け与える農地改革を進め、1945年11月第一次農地改革を行いました。農地改革が行われる前の日本は地主から農地を借りて米を作る小作農が多くいました。広い農地だけを持っていて耕作しない大地主も多くいました。農地改革によって農民のほとんどが自分の農地を耕す自作農になりました。しかし日本を占領していた連合国軍総司令部 GHQ はこの改革では不十分だとして、さらに改革を進めるよう指示しました。 これを受けて政府は1946年10月第二次農地改革を決め実施しました。この結果、自分の農地を耕す自作農が一気に増えました。太平洋戦争の後、日本はアメリカと条約を結んで関係を強め、中国と対立する台湾を尊重する姿勢を取りました。このため中国は日本をよく思わず、両国の関係は悪くなっていました。建造は日本と中国が昔から長い交流を続けてきたことや、中国が広い国土と豊富な資源を持つ大きな国であることから、日本と中国が仲良くしなければアジアに平和は訪れないと考えました。そこで国同士の友好関係を復活させる取り組みを始めます。政府は反対しましたが、建造は信念を変えませんでした。建造は76歳の1959年、中国を訪れて周恩来首相と話し合いました。中国の日本に対する不信感は根強いものでしたが、5度も中国を訪れるうちに、中国の指導者たちは建造の信念と人柄に打たれ、信用するようになりました。こうした建造の努力の積み重ねが実り、1972年、日本の田中角栄首相が中国を訪問して、中国と日本の国交が回復することになりました。しかし建造は前の年に亡くなっており、この様子を見届けることはできませんでした。中国は建造の出身地である富山県に特に親しみを感じていて、遼寧省と富山県は友好協定を結んでいます。今も多くの団体の間で盛んに交流が行われています。ところで建造は小矢部川にダムを作って農民を救おうと考えました。小矢部川とその支流は水の量の変動が大きく、下流の村々は洪水や干ばつの被害をたびたび受けていました。ダム建設によりダムの底に沈んでしまう村の住民たちはこの計画に反対しましたが、建造の説得を受け村から立ち退くことを決意しました。通りダムは1967年に完成し、そのほとりにはダム建設に力を尽くした建造の胸像があります。それでは最後に、松村建造が夢や志を叶えたポイントを見ていきます。弱い立場の人々を助ける。周囲の人や外国人と友好な関係を築く。相手に信頼してもらえるまで話し合うです。日本と中国の友好関係を目指す。今日は松村建造を紹介しました。
この時間は県教育委員会発行、ふるさと富山の人物物語から紹介しました。富山シティ FM のホームページでは番組バックナンバーをお楽しみいただけます。ぜひアクセスしてください。この時間のお相手は山崎ひかりでした。